ページ。いろんな出会いがつながって、京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
2020年も早いもので一月が経ちまして2月です。今月は食をテーマにゲストをお迎えしております。
京都人町出会いもん。
ただいま参上のコーナーです。今月は、食をテーマにということで、私京都府建築士会ラジオ部会の遠島が、ご案内させていただきます。今月の、ゲストはインヤンクラブの、京都教室、講師でもあり、たまにはスタッフもされている、小田恵子さんに来ていただいてます。小田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
実はインヤンクラブ、私も数年前に教室に通わせていただいてたんですけれども、ちょっと改めてお話をお聞きしたいなと思っております。小田さん、インヤンクラブって手当職であったりとか重ねにやったりとかということで、私も初めてその重ねにを出会った時にはすごくなんか全然調味料をそんなにたくさん使ってないのにすっごい美味しかった、食材の味を感じ、これが食材の味やなと思いながら食べた記憶があるんですけれども、はい、小田さん自身こちらに出会われた経緯とか食に対してとかっていうのをお話をお聞きしたいなと思ってるんですけど、
はい、はい、ちょっと詳しく話すと長くなってしまうんですけど、はい、私子供の頃から、母親が、良い野菜は、有機栽培のもの、無農薬のもの、で添加物も、取らない方がいいよっていうのを、ずっと日常的に私に、伝えてたんですよね。で、そういう教えが刷り込まれてたというか、そういうのが元にありまして、であと、風邪ひいた時とかも、マッサージをしてくれて、で免疫力をこう高めて、そしたら治るよっていうのをずっとこう、教えられてきたという、それを体験したしてきたという、それがやっぱり、基盤にあるのかなと今思えば、子どもの頃はそこまでは考えてなかった、
毎日のことなので、当たり前と言ったら小田さんにしたら当たり前で、それで大きくなってこられたんですよね。
それで、そうかと思いながら、例えば何かこう可能するしたおできができて、ちょっと可能したら、アロエの焼酎漬け、それは可能止めにいいという、それも祖父から教えてもらったっていう、でそれがうちにはあって、そういうものを、で体を整えてきた、でそれは言われるがままに、そのようにこう聞いて、過ごしていたというところですかね。
なんか今も、おっしゃってたその体を整えるっていうのが、きっと多分、なんですかね、毎日の食事であったりとかっていうのに直結してくるんですよね。
そうですね。で、あと、関わるきっかけとなったのは、そういうのに興味を持ったっていうのと、あと、環境問題のことがこう気になって、ずっと、それに関わるような取り組みもしてたんです。で、その中で、自分は理系でもないし、環境問題に取り組む何か研究ができるわけでもない、で何をテーマにしようかというのをずっと考えていたところ、食っていうのがこう生きる、基盤にもなる、一番、重要なものですよね。でかつ、私たちの体とその自然とつなげるものでもあるなというのを思って、で、自分はその食というのをテーマに、何かできたらいいかなというのを考え出したのが20代前半頃、
すごい、
です、で、そこで、たまたま働いてた職場で同僚が持ってた本が、そのインヤンクラブの代表の梅崎和子先生の陰陽重ねにクッキングっていう本だったんです。
インヤン ンクラブっていうのはその目崎先生が、
はい、
立ち上げられたその思いをもとにされている、はい、お料理教室と思っていいんですかね。そうですね、
はいはい、スタートは1987年と聞いてます、うん、
はい、
でもともとは、はい、まあ、主にアトピー性皮膚炎で、うん、まあ、悩んでる親子さんが、はい、参加されて、うん、まあ、皆さん子連れで参加されて、はい、で、まあ、そこの料理教室で、うん、体整えていくそういうお料理を学ばれて、うんうん、それで、まあ、改善して卒業されていくっていうような、うんうん、最初はそのようなところから、はい、スタートされたそうですね。は
い、ね、私会話していただいた時にも梅崎先生がいろいろとその食についてお話しされてて、うん、私はそんなにインヤンクラブっていうのはどういうところかっていうのも深く考えずに、うん、いやなんか面白そう、なんか重ねってなんなんっていう興味だけで行ったんですけど、他のね受講されてた方は本当にいろいろその食のことについて深く考えてらっしゃる方が多いので、うん、もうなんかすごくなんていうのかな、反省というかすごく思いを改めさせられたというか、うん、あ、なんか毎日食べてるもんがやっぱり当たり前のことなんですけど、うん、自分の体を作ってたりとか、うん、家族子供の体を作ってんやなっていうのを改めて考えるきっかけにはなったんですよね、はい、なのですごい本当に偶然なんですけど、いいお料理のやり方に出会わせてもらったなっていうのと、うん、それがまた美味しいんですよね。
そうです ね、もう基本塩醤油
味噌ですよね、はい、
ですね、うん、でたまにみりんとかお酒も本当に ほぼ使わないですけど、うん、時々使うと。みりんはまあちょっと季節がずれて、
うん、
っていう場合とかに少しこう足すとか、
うん、
そのぐらいで、あとはまあ、素材の味を引き出して、
うんうん、
で、
ね、はい、
でその出たところに塩味噌醤油のそのちょっと塩気が入ると、うん、さらにこうそのうまみを引き出せるっていう、うんうん、まあ、そういう調理法で、
はい、
まあ、出汁もいらないという。
そうですよね、
はい、はい、それがもう毎日、まあ、お母さんがね、
うん、
まあ、旬の野菜を使って、はい、お料理を3食作らはるときに、
うんうん、
まあ、手軽に作れますよっていう、うんうん、まあ、そこが一ついいところかなと思います、はい、 で、 すね、まあ、でも全然だしを全く使わないわけじゃなく、うん、その中に入る干し椎茸とか、はい、昆布とかも、うん、ね、だし出ますし、
ね、だしとしてではなくて食材の一つとして入ってましたよね、は
い、使いますね、はい、で、まあ、旬のお野菜、うん、いろんな種類の野菜が入るんで、はい、それぞれの味が出ると、うん、もうそれだけでこう調味をする前に味見をすると、うんうん、美味しいんですよね。
美味しいです。美味しかった。美味しいです。
そう、それを味見して、はい、そこに少し醤油を足す、うんうん、筑前になんかも、はい、醤油を足す前に味を見るともう素材の味がすごくしてるのがよくわかる、うんうんうん、私もイアンクラブで学ぶ前は、うん、調味してから味見してたんで、
うんうんうん、
その前っていうのは、
はい、
私もね使ってますし、野菜だけの味っていうのは味見をしたことがなかったなというのを思いました、
うん、そうですよね、はい、で重ね煮っていうのはその重ねる順番があるんですよね。
はい、
なんていうかな、土に生えてるもんは下にとか、
あ
と、ね、違いましたっけ。
まあ陰と陽の調和をさせるっていう重ね煮、
うん、
はい、
うん、
で、まあ、あまり難しく考えなくていいんですけど、うんうん、水っぽいものが鍋の下の方に来るんですよね、はい、うん、まあ、その方がこうでお水を、うん、まあ、7、8分目ぐらい、はい、
少なめ
なんですよ、はい、少なめなんですぐに沸騰沸いてきます、うん、沸いてきて弱火にして炊いてっていう、うん、で素材が柔らかくなったら調味料で整える、うん、味を整えるっていうことなんですけど、はい、まあ水も少ないですし、
はい、
水っぽいものが下にあるとそこから水もね、
うん、
野菜の水分も出てくるというのもあって、
はい、
すごく効率よく で短時間で見えちゃうんですね。そうですよね。
すぐ作れたイメージもあります。はい。はい、であの何て言うかな、下処理というか、あの野菜切るとか準備するのも、はい、あのゴミもあんまり出ないイメージもありまして、
そう、ね、あのそうポイントの一つが一物全体食って言いまして、うんうんうん、あのまあ皮とか、はい、アクも全てこう、うん、まあね、その一つの野菜と考えて、うん、であの全てをいただくっていう考え方なんで、うんうん、あの基本皮は剥かない。
そうでしたね。
そのままです、はい、うん、であのアクもその水にさらしたりとか、うんうんうん、ごぼうもそのままです、うん、
はい、
さつまいもとかもさらすことがあると思うんですけど、はい、それもさらさずそのまま使いますね。そのままでしたね。はい、でそれもあの、まあ、旨味の素とか栄養素があるところなので、うん、はい、全ていただくというのが基本です、
うん、
なので本当にゴミも少ないです。
ですね。で、あの食材も何かに偏るわけでなく、はい、幅広くいろんなものを、うん、あの教室でも作らせてもらったように思うんですけれども、は
い、ね、旬の野菜、
はい、
まあ、あのその旬ごとにいろんな野菜が育ってるんで、うんうんうん、その水っぽいもの、はい、葉物から、うん、芋類で水っぽい根菜、今だと大根とかね、はい、うんうん、その辺のものも加えていて、であの人参とかごぼうとか、はい、そういうちょっと固めの根菜類、うんうん、そういう風にあの様々な野菜を重ねるというので、はい、うんうん、まあおのずとこう自然にそれぞれの微量栄養素と言われるのを、はい、あのいただけるっていう、うんうん、でもちろんあの野菜以外の海藻類も、はい、
うん、
あのあとキノコ類も、うん、あの取っていきますし、はい、で動物性のものがダメっていうわけではないんで、基本日本人がずっといただいてきたお魚を中心に、うん、が体にいいと言われますけども、うん、あの動物性のものもあの一番上に重ねて一緒に炊いていったり、うんうん、まあ、それはそれぞれのご家庭でアレンジができるというので、
はい、うん、はい、やっぱり食材が多いとそのバランスよく食べれるし、その何ですかね、あのあね、いろんなものが食べれるっていうのが一番なんか自然やと思うし、いいなと思いますよね。そうですね。はい、うん、そうですか、そうですか。で、ね、最初はあの子供の頃から手当てもしてもらっててっていうのもありましたけど、はい、あのインヤンクラブの中ではその手当て食っていうのもあの、うん、教えてもらえるというか梅崎先生直伝の、
はい、そうです
あったりしましたよね、
うん、はい、あの台所手当てといって、はい、台所にあるものを使って、うん、あの手当てをしていくんですけど、うんうん、まあ、あの一般的には、ね、普通にも風邪ひいたら、はい、おかゆに梅干しとかいただいたり、うんうん、
はい、
あとお腹ちょっとあの崩したりんごね、くず湯とか、はい、そういうものをいただいたりとか、まあ、それぞれご家庭で、うん、あのされてることはあると思うんですけど、うん、基本はそういったように体調がちょっと優れない時に、
はい、
消化のいいものを取ったり、うん、ちょっと元気が出るものを取ったり、うん、そういうのが基本ですよね、
はい、
であとはね、あのお母さんの愛情が込められてたものですよね、は
い、そうですね。
あのでなのでいろんな手当があるんですけど、うん、あの何か例を
あのそうですね、あのね、手当て食、
はい、
例えばさっき言ったそのアロエもそうやと思いますし、
アロエはうちの、
ね、
あの、はいはい、代々作ってるものですけど、例えば梅干しを使って、うん、あの梅しょうばん茶というのは、
あ、はい、
あの結構あのちょこちょこ出てくるんですけど、うんうん、梅干しに醤油、生姜でおばん茶を使うもの、
うん、
でそれはちょっと風邪気味な時、
はい、
あと体が冷えた時、
はい、
とかあの、まあ、夏だったら熱中症予防にとか、うん、そういったように、まあ、それは割と手軽に使うものから、うん、そういう飲む手当て、
はい、
あと食べる手当てと、うん、あとあの当てる手当てって言って、うん、
シップみたいな感
じですかね。そう、シップみたいなのもあります、はい、ちょっと神経痛だったりとかいう時にも使ったりとか、うん、まあ、いろいろありますね、うん、でも全て、はい、食べるものを使うんで、うん、まあでもどちらかというとそれは早めの手当てというもの、
そうですね、もう、うん、なる前に予防しちゃう感じですよね、うん、
まあ、それも体を整える一環という感じで、
うん、ね、
はい、 活用
して、全部がその食につながってるんやなっていうのがあって、はい、なんかまだまだお話も聞きたいんですけど、今最後にちょっと小田さんの教室なんですけど、京都教室は小田さんの今ご自宅で開催されててということで、はい、半年で8回ですよね、はい、なので月1回あるあって2回ある時がっていう感じなんですよね、はい、で、ちょっとお時間なくてもバタバタなんですけれども、インヤンクラブ、またご興味ある方はホームページも、は
い、インヤンクラブのホームページで、はいはい、教室の日程など、
はい
はい、載ってますので、
はいはい、ぜひぜひご興味ある方は見ていただけたらなと思います、はい、すいませんちょっと時間が短くて、またゆっくりお話を聞かせていただきたいと思います、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。後半は建築士会活動報告です、会員構成委員会にお話をお聞きします。ではここで一曲お聞きください、ティモシー・B・シュミットで So Much in Love。
京都ひとまち出会いもん。
建築士会って何してまんねんのコーナーです。担当は木場和明と、
はい、今日は下村静子も一緒にお届けしてまいります。はい、そして今日のゲストなんですけれども、今日スタジオにお越しいただいておりますのは、京都府建築士会の会員構成委員会委員長でいらっしゃいます石井学さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今会員構成委員会というふうに言いましたけれど、建築士会っていろんな、なんか活動されてますね。
そうですね、建築士会の中には、はい、14の委員会がありまして、
はい、
あとその他に部会、研究会、同好会などで、企画運営活動をしているということになります。
おお、このラジオはちなみに、ラジオ部会ですか。
これはラジオ部会です。
ね、で前まちづくり委員会の方もね、ゲストに来てもらったりとか、
そうですね。
ね、順番にいろんな活動をご紹介いただいてるんですが、その中で今回は会員構成委員会14もあるんですね。
そうですね。
14、
正確にちょっと14ほどということになります、ね、
それぐらいということですね、はい、はい。で、会員構成委員会っていうのはなんか字がね、会員は会員さんの会員です、構成は厚生労働省の構成で、なんか何するんやろうって感じなんですけれども、例えばどんなことをされてるんでしょうか。
はい、会員構成委員会ではまずですね、建築士会会員の方はですね、はい、まず正会員、準会員、
はい、
参助会員と大きく3つに分かれた会員がいます、
はい、
そういった会員のですね、橋渡しといいますか、
親
睦交流を図るために、新入会員の、会員フォローを行ったりとか、
はい、
建築士会会員の結束親睦を深めるための目的としまして、
うんうん、
建築士会、同士の交流できる機会というのを企画運営をしております。
なるほど、まあ、こういうね、ラジオ部会みたいなところに活動されている方だったらば、いろんな会員さんに出会えたりとか、まあ、部会の中でも交流が深まりますけど、そうでなくって初めてこう建築士会に入りましたとかっていう方、やっぱりちょっと入ったけどどうしたらいいんやろみたいなところあるかもしれませんね。
そうですね、
うん、なんかそれをやっぱり交流がうまくいくようなっていう機会を作っておられるってことですか。
はい、なかなか委員会とかですね、部会数多くありまして、
うん、
その中で名前ももちろん決まってはいるんですが、
うん、
どこがどんなことをしているのかと
か、
そうか、実際わからないかと思いますので、
はいはい、
まあ、そういったことも含めまして紹介という形を取らさせていただいております、う
ん、じゃあ新入会員の方にとってはとっても心強い役割を担ってくださってるってことですね。
そうね、
ちょっと自信持ってもらって大丈夫ですよ。そうですぐらいの勢いで言ってもらってください。どうですか、木場さん、なんかこう新入会員の時にお世話になったこととかあります？
そうなんですよ。うん、僕も新入会員の歓迎会で声をかけていただいて、
うんうんうん、
それでまあそういうのに参加するようになって、まあこういうラジオの方とかも、まあ、参加できるようになったんですね。
よかったですね。
そうなんです、
楽しいでしょ今。
楽しいです
無理やり、ね、
いやいや、言わせてます。すごい楽しいです。
うん、で、そのじゃあ会員構成委員会の中で、例えば、まあ、今親睦を、ね、深めるっていうふうにおっしゃいました。例えばどんなことをしてありますか。
ですね、うん、まあ、例年の行事的な ことにもなるんですが、
はい、
まず新年の恒例会、うん、新年会ですね、こういったことをまず年始に行ったりとか、
はい、
あと夏のビアパーティーを開催したりとか、あとは、まあ、先ほど、お話しさせてもらった新入会の歓迎会ということを、実施させていただいております。
おじゃあそこで、まあ、建築士さんといってもね、いろんな多分お仕事されている方がおられるから、まあ、いろんな方に出会えたりとか、あ初めてあこういうお仕事の方もおられるのかって知ったりとかできる機会になるわけですね。
そうですね、
うん、どうでしょう、皆さんからこう案内してもらってよかったわとかそういう反応とかあったりするんですか、中には。
そうですね、今木場さんから、うん、そういう、まあ、お褒めじゃないですけれども、うんうん、そういう言葉をいただいたので、うん、よかったなと思いますけども
石井さんご自身はどうなんですか、その、コミュニケーションを深めるような機会みたいなのを、まあ、委員会としてもそうなんでしょうけども、ご自身とかでもそう作られたりとかっていうようなことはされてるんですか。
まあ、委員会とはまあ直接関係はないんですが、うん、建築士会の方に所属の方をさせていただきまして、
はい、
まあ、いろいろ、それぞれ専門的に運動したりとか、
うん、
あるいはそれぞれの専門分野 のボランティア活動したりとかと、うん、いうことを個々にされている方いますので、
はい、
まあ、私の場合はたまたまその、まあ、ランニングが趣味というのもありましたので、まあ、マラソンとかによく出てるメンバー、
はい、
まあ、建築者の中に数多くおりましたので、
うん、
まあ、そういった人たちと集まって、まあ、練習したりとか、
うん、
大会に出たりとかそういったことをするという機会ができたりしていますね。
あ、いいですね。できるだけたくさんの多様な会員の皆さんが接点を持つ、そしてその接点をきっかけにいろんな話が、まあ、ぶっちゃけでできるようになったりとかすると、まあ、建築士会自体ね、もっとこんなんしたら面白いんちゃうかとか、こういうふうな活動をやってるらしいから一緒にこうちょっと参加してみようかとか、よりこうなんていうんですか、盛り上げていくためのきっかけになるんじゃないかなって今話聞きながら思いました。結構下支えの部分ですね。
そうですね、どちらかというとやっぱ裏方の方の、
うん、
仕事になるのかなというふうに思いますね。
でも新たなこう交流が生まれたりするとそれはそれで良かったなってねことになりますもんね。
そうですね、やっぱりそれぞれでですね、自分から進んで仲間を作ったりとか、うん、参加積極的にしたりとかっていう方もいるんですが、やっぱりなかなか司会の方に所属はしてるんだけれども、うん、行事に参加されてない方っていうのもいっぱいいますので、まあ、そういった方に、まあ、こういう会もありますよと、こういうことやってますよっていうことを紹介して、まあ、時にはちょっと強引にいませんかということで誘ったりしながら、
うん、
参加に活動していただいているということにつながれるかなというふうに思います。
はい、ね、木場さん、こうラジオ部会もいろんな、活動を紹介するという役割になっておりますけれども、はい、この会員構成委員会もやっぱり会員の皆さんにいろんな活動を紹介したりとか、いろんな方とのつながりを、縁結びをしてはると、ね、橋渡しをしてはるというあたりに似たところもねあるんで、また一緒になって何かこうできるといいですね。
そうですね、
はい、ということで、今回は会員構成委員会委員長の石井学さんにお越しいただきました。また次回もですね、もう一回もうちょっと違う話でまた伺ってみたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回放送も食をテーマにお届けします。もうすぐ節分なのですが、節分といえばイワシや恵方巻き、豆を年の数だけ食べるなどですね。地方によっては蕎麦やこんにゃくを食べるところもあるみたいです。節分行事では三部寺や吉田神社が有名どころでしょうか。私は毎年縁町にあるだるま寺へ行っております。数多くのだるまさんがあり、とても幻想的です。まあ、何よりもだるまさんは七転び八起き、何回こけても起き上がるというのが素敵だと思います。まあね、今年はウイルスとかの話もあるように、まあ、豆まき、ね、豆まきをして、鬼は外とともに今流行りのコロナウイルスも追い払いたいところですね。ありがとうございました。木場和明でした。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。